お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
シドニーと愛媛県、この共通点皆さんわかりますか？どちらの都市も普段は車しか通ることができない主要道路を通行止めにして行う大規模な自転車のイベントが開催されているんです。またこの2つの都市はサイクリングという共通言語を軸とした地域間交流のパートナーシップも組んでいます。スポーツを基盤とした交流とはどのようなものなのでしょうか。愛媛県観光スポーツ文化部自転車新文化推進課課長の石丸正夫さんからお話を伺いました。
オーストラリアと日本はご存知のように、はい、時差が少なく往来がしやすい、うん、ということ、うん、それからサイクリングが盛んなということでですね、しまなみ海道をはじめとする愛媛のサイクリングの PR のために2022年に、はい、シドニーを訪問させていただいて、その時に初めてですね、交流をさせていただいたというきっかけがあります。以降2024年8月に、バイシクルニューサウスウェールズと愛媛県自転車新文化推進協会の間でハーバーブリッジエリアとしまなみ海道の来島海峡大橋エリア間の友好的な地域交流に係る覚書を締結しました。愛媛県ではしまなみ海道の高速道路本線を通行止めにして実施する国際サイクリング大会サイクリングしまなみを開催しているんですが、バイシクルニューサウスウェールズでもハーバーブリッジを通行止めにしてスプリングサイクルというファンライドイベントを開催しておりまして、両イベントへの相互参加を通じた地域間交流、それから自転車の走行環境とか安全で健康的な自転車利用の促進、自転車教育の充実等について、情報交換を行っています。
さまざまな形の国際交流がある中で、はい、自転車に焦点を置かれたのはどうしてですか？
自転車で旅をするとですね、車とか公共交通だと一瞬で通り過ぎてしまうじゃないですか。で、自転車だとさまざまなスポットとか生活感なんかも感じることができてですね、我々もシドニーのスプリングサイクルに参加させていただいて、都市部から住宅街、それから公園の中とかを自転車で、走らせていただいて、すごく異国の生活感っていうのを感じることができてですね、とても貴重な体験に、なったと思っています。
スプリングサイクルといえばシドニーにお住まいの方ならご存知のイベントではないでしょうか。初心者から本格派のライダーまで誰でもレベルを問わず楽しめるシドニー最大級の一般参加型サイクリングイベントです。石丸さんは去年実際に50キロのコースにチャレンジされたんだそうです。
50キロですね。のシドニースタートで、はい、オリンピック記念公園ですかね、はい、がゴールなんですけど、これ、なんと我々世代にはものすごく刺さるんですけど、シドニーオリンピックのマラソンのコースとスタートとゴールが一緒なんですよ、
はい、
で当時マラソン、高橋尚子さんが金メダルを取られたところで、その頃を思い出しながらですね、まあ、キューちゃんって言うんですけど、はい、この辺りでサングラスを掘り投げてラストスパートしたのかなとか思いながら、そういった面でも楽しみながら走ることができました。それから、はい、住宅街の中をずっと抜けていくんですけど、日本人からするとまるで映画に出てくるのような映画のセットのような街並み、うん、の中を走っていく、ここも印象は深かったですね。
また日本とオーストラリアの自転車文化の違いで印象的だった点も教えてくれました。
オーストラリアも日本も基本、車左側通行で、ヘルメットも着用義務化なんで似たところはだいぶあるんですけど、びっくりしたのはですね、自転車も車と同じ右折レーンに入っていく、 これものすごく怖いなと 思ってびっくりしたところです。日本ではご存知のように2段階右折が当たり前になっていて、車道の右折レーンには入れないんですけど、こちらでは皆さん右折レーンにさーっと入っていってさーっと曲がるっていうのは、ちょっと怖い反面、新鮮な思いもしました。
日本に持ち帰りたいなと感じたものであったり、あ、ここは成功例だなといった、そんなポイントはありましたか？
都市部でですね、広がっている自転車専用道、街中の車道を2車線あるところを1車線にして、片方を自転車走行レーンにしている、これはすごく思い切った施策だなということで、日本ではなかなかやっぱり、交通渋滞とかの話もあってですね、なかなか思い切って進めることは難しいとは思うんですけど、シドニーを走ってみてですね、街中に自転車走行レーン、専用レーン、がすごく整備されてきてるなというふうに関心をしています。
逆に日本の、成功例でこちらに伝授したいことなどはありましたか？
成功例とまでは言えないかもしれませんけど、ヘルメットの着用率、日本の中で愛媛県ダントツ1位なんですね。で、シドニーの関係者とこの件についてちょっと議論をしたときにですね、シドニーではヘルメットの着用が罰金付きの義務化になっていると思うんですけど、日本の場合は罰金なしで、努力義務化っていう形になっているんですけど、シドニーの方、自治体の方だったんですけど、義務化にしたら自転車に乗る人が減ったって嘆いてました。髪型が崩れるし、ヘルメット持ち運ぶのも不便ですよね。我々としてはですね、自転車で亡くなられる方が一番多いのが頭部損傷なので、命を守るためにはやっぱり必要だと思ってます。よくですね、前髪を崩したくないんで、汗をかぶってる方、若い人いるんですけど、あれ逆に危険でですね、おでこの部分守れないし、自転車のヘルメットメーカーに聞くと、自転車のヘルメットってわざと前にちょっと長めにできてる、で、顔から落ちた時に先にヘルメットが当たるような仕組みになってるようなんです。だからあれ浅くかぶってたら顔がぐちゃぐちゃになるっていう、かぶり方もしっかり、かぶっていただいたらと思います。
は
い、
日本で生活をしたことがある方であれば、しまなみ海道の名前は聞いたことがあるかと思いますが、実際に足を運んだり、または自転車で走ったことがあるという方は意外と少ないんではないでしょうか。そんなしまなみ海道の楽しみ方を聞いてみました。
一番のおすすめはですね、今治市側の最初の橋が来島海峡大橋っていうんですけども、これ橋の上だけで4キロあります。4キロの海の上を、しかも来島海峡っていう潮の流れが速い海峡の上をですね、自転車で走ってると、まるで海の上を走ってるような疾走感が味わえます。で、特にですね、そこの起点に、サンライズ糸山っていう、レンタサイクルもしてるんですけど、道の駅があるんですけど、そこにしまなみモニュメントっていうのがあってですね、大体の皆さんそこで自転車止めて、しまなみって書いたモニュメント、その後ろに来島海峡大橋、その後ろに、多頭尾っていうすごい絶景ポイントで、写真を撮ることができます。で、そこからだいたいですね、4キロ、橋の上だけで4キロなんですけど、7キロか8キロで、渡り切ったところにまた道の駅、がありましてですね、 そこでも海鮮バーベキューとかですね。で、もうそこで自転車やめられる方はそこで自転車乗り捨てることもできたり、やっぱり来島海峡大橋の、まあ、前後あたりがものすごく見せ場スポットになっています
。はい。そのルートですと、まあ、大体11、2キロで楽しめるという。
そうですね。
はい。こちらであれば本当にこのサイクリング初心者の方であっても気軽に楽しめそうな距離ですね。
そうですね。はい。最近は電動アシスト付きの e バイクっていうレンタルもかなり増えてきててですね。例えば、まあ、ご主人が自転車大好きなご主人はロードバイク借りて、で、奥様、子供はその電動アシスト付きの自転車借りて一緒に走るっていうような光景もだいぶ見られるようになってきてます。愛媛県内にはですね、はい、初心者から上級者まで28のサイクリングコースを打っておりまして、
はい、
しまなみ海道だけではなくてですね、
うん、
例えばなんですけど夏場だと西日本最高峰の石鎚山っていうところが山があるんですけど、
うん、
山の尾根沿い標高そうですね1400メートルぐらいのところを自転車で走るとかですね、これは空気が澄んでめちゃくちゃ気持ちいい、ここ、うん、UFO ラインとか言うんですけど、
うん、
ここもかなり人気は高いコースになって、はい、はい。
最後に放送を聞きの皆さんにメッセージです。
今年の10月25日にですね、サイクリングしまなみ2026が開催されます。また来年の5月には世界最大級の自転車国際会議、ベロシティ、という会議が愛媛で開催されます。これ、日本では初開催になります。オーストラリアから東京まで、9時間半、羽田から松山まで1時間半、だいたい半日程度で、愛媛まで来れますので、ぜひこの機会にですね、愛媛県にお越しいただけたらと思います。よろしくお願いします。
は
い、
石丸さんによるとしまなみ海道や愛媛県を自転車で楽しむルートの検索は愛媛まるごと自転車道のウェブサイトが便利なんだそうです。皆さんも日本を訪れる際、またはお戻りの際は、サイクリングを楽しみながら観光地を巡ってみてはいかがでしょうか。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。Like、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。